さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
6月24日ですと。
はい、
無にしの日ですということで、ね、
何それ。
一体無にしってなんだと。
本当だ。
私もわかりませんけども。細越りえちん百科事典によりますと、なんか重大な日だということでね。
あの今日ね、6月24日という日は、
はい、
いろんなことがあった日ですけど。
そうなんです。
1024年の6月24日は、
はい、
ドレミファソラシが生まれた日です。
なんとね、
うん、ブラバンっぽい、
どのように私もコメントしたらいいのやら。ね、
考えた人がいるんですね、ドレミファソラシを最初にね。
それはやっぱ誰かが考えて広めませんとね。
で、意外や意外、修道士なんですって。
修道士、ああ、うん、そうなんですか、
うん、
どちらの国の方なんですか。
イタリアの方ですってよ。
あら、
うん、
ね、皆さんじゃあそこに感謝してね。
6月23日までどうやって音楽知ったんでしょうね。
なんとなく歌ってたんだろうな。うんって、
なんとなく知ってたのかな、
うん、できれば私はそのまま来てほしかったみたいなね。なんとなく来ていただいた方が私はありがたかったかもしれない。
そうしたらね、あんまり厳密に音程がどうなってならなかったかもしれない。
そういうことですよね、うん、本当もうね、なんてことしてくれたんだろう。
イタリアの修道士
思ってる人もまあね、何割かはいるかもしれませんけどね。今日は何ですか、そのそういうふうになんてことしてくれたんだと思ってる人が苦情を言いに来たわけですか。
違います
よ。あ、違うんですか。どういったゲストの方ですか。
はい、今日は私にあることを教えに来てくれました。パシフィックブラスオルケスタから沖梨沙さん、久光優太さんをお招きしています。よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。ブラバーン。何ですか、本日のゲストさんはね、
はい、
大きい荷物小さい荷物、
うん、
持ってねやってきまして、
はい、
さっきからピーピーヒャラヒャラなんてね音も聞こえてましたけども。
私今日はこの二人に楽器を教わろうと思っています、
はい、まあ講師近藤も甚だしいと言いますかね。公共の電波をなんと心得るのか、
なんでしょう、公共性があるとしたら、
はい、
木管の子にどうやって教えたらいいのかしらって思ってる人が聞いてるかもしれないじゃないですか。
あ、なるほどな、そういうことですか、は
あ、とか、あと木管楽器始めたばっかりの子とかね、いるかもしれないじゃないですか、
うん、なるほどな、
うん、
でまたあなたにおきましては、
はい、
今まで何ですか、木管の吹き方も知らないくせになんかこうバンドの指導しとったんかいというようなところで、
まさにそうなんですよ。
思うところありと。
思うところありますよ。
今までの教え子の皆さんごめんなさいと。
本当になんかね、ついついこう聞いた感じでさ、もっと大きくとかさ、うんうん、言っちゃうわけ、もっと太い音出してとかさ、
うん、
でどうやんのって聞かれたらうんってなるみたいな ね、
ね、知るわけねえだろうみたいな、ね、
そうそうそう、こっちはトロンボーンしかやったことないからみたいな、
それはこちらが聞きたいっていう、
そうそうそうそう。だからやっぱりね、やったことないで言うよりも、やったことをちょっとでもね、うまくなれなくてもちょっとでもやってみたら、こう難しさも分かって、
うん、
みんなの気持ちも分かるかなと思って、今日はこのお二人に先生をお願いしようと思って。
で、あれなんでしょう、沖さんがクラリネットで、
はい、
久光さんがバリトンサックスということで、
はい、
頑張っていただきませんと。
ちょっとじゃあ今日やってみます。私
そうしますと、まずはクラリネットなわけですね。
はい、
沖さん、
はい、
クラリネットって何ですか。
クラリネットって何ですか。木管楽器ですね。
まあそうなんでしょうな。先ほどくらい木管楽器木管楽器と言ってますんでね。
うん、
見た目どんな感じの楽器ですか。
見た目は黒い木でできていて、はい、グラナディラという木でできていて、グラナディラ、
うん、グラディウス。
もう変わっちゃった。
違う、
うん、縦笛みたいな感じの見た目ですね。
あれはあの指を押さえるとこ穴開いてるんですか。あれは
穴開いてますね。穴を押さえると他のこうところも連動して、いろいろなところが、いろいろな穴が開いてる、穴が塞がるという。
あ、じゃあ一個押さえるとそこだけじゃなくていろいろ塞がる、
そういう穴もあります。
なんかメカニックです
ね、うん、ちょっとね、あの素人さんはうかつにはちょっと触れないぜっていう感じのね、うん、どこ持っていいのかがまず分かんない感じですよね。
怖い怖い、トロンボーンとえらい違いですよ、
ね、なんか持った瞬間どこかがバキッて言いそうな感じがね。
ちょっとデリケートな感じがしますよね。
そうですね、結構キーとかも曲がりやすかったりするので丁寧に扱うようにしています。
はあ、 あ、なるほどね。
いや、これ緊張するな。私もう早くも手汗をかいてきました。
ちなみにちゃんとした人が吹いたらどういう音がするのであろうかという、そうそう、大事大事、なんか模範演奏みたいなのはなんかお願いできるもんですか。
そうですね、今日の目標、うん、
こういう音がします。
あの、なるほどね。なんか定番のウォーミングアップみたいな感じなんですか、それ。
そうですね、最低音から多分上の方までまんべんなく出してみて、今日リードこれで吹いて大丈夫かなとか、ちょっと変えてみようかなとか、まず思ったりするのかなと。
なるほど、
コンディションを、
コンディションチェックです。
うん、
金管楽器と違ってリード中の震わしてね、
うん、
音出すんですよと。我々は唇を一生懸命震わしてるわけですけど、
ね、もうコンディションで言ったら自分でしかないですから ね、金管はね、
うん、私はもうだんだんいろんなところが震えてきてね
音にならない震えでしょ、
うん、そう超音波みたいなのが出てくことになるわけですけど、うん、やってみましょうか。じゃあね、
そうですね、うん、何からやってみたらいいでしょう。
じゃあマウスピースで音を出すところから、
はい、マウスピースがね、あの
そこはなんか金管と一緒ですね。
パクッとね、あの加える先っちょの部分ですな、楽器のな、
うんうん、そうですね、よくリードを締めらせてセットします。
さあ今ねマウスピースがリエチンの手に渡りました。
はい、
下唇を丸めて、
うん、内側に、
内側に下唇を丸めまして、
うんうん、
その上にマウスピースを乗せて、
うん、
乗せます。口を閉じてもうちょっと深く加えていただいて、はい、うん、もうちょっと浅く加えていただいて
難しいですな、さじ加減がね、うん、
そして息をもうちょっとグッと、
あの、そうもない、強く噛むってこと、うん、
そうですね、そして左右から息が漏れないようにマウスピースの中に音が入る、あ、息が入っていくイメージ。
全然出ないよ、
ね、あ、これはね完全に鼻水が出てくるパターンですよ。ふーってやったら鼻水がビューッと、
やばい、
これはね困る、まさかのねもうザ入り口で終了みたいな、
息がまだ通ってないので、じゃあもうちょっと緩く加えてあ、それです、それです、それです
。すっごい、なんつうの、すごいちっちゃい針の穴に糸通す感じ。
もうね、もうなんちゅうか、あなたのね、いろんなところから息がパーッと飛び出てきそうでね、肝心なところから息が出てくるんじゃなくて、耳とかさ、鼻とか目とかさ、髪の毛の毛穴とかさ。
これは大変だ。
ちょっと金管に比べたらもしかしたら少し、なんて言うんでしょう、
ちょっとずつ
息を入れすぎる、入れすぎると出ないかもしれない。
ん、
押した、
ここか。
もうそのままそのまま、もう動かさないで、
うん、そのまま。
楽器つけて、楽器つけて。今。お
っ、ああ、そう。あ、それ、そうそう、いいですね、いいですね。
いいですね、なんかね。
出た出た。
コムソーチックな感じが若干漂っておりますが。ね、ということでね。
これはすごいよ。
クラリネットを体験していただきましたと。
大変だよ、なんでこんなに大変なんだろう。
何がいけませんですかね、このリエチンは、
うん、
うん、やっぱり結構クラリネットは息のスピードとか、あと噛む強さっていうのが、噛みすぎても音が出ないし、噛まなすぎても音が出ないし、息を強く入れようとしすぎても音が出ないしっていうところで、かなりあの一定のところの範囲内で収めなきゃいけないものが多いかもしれないですね。だから最初初めて練習するっていう子は本当に音が出た状態のことを思い浮かべながら何回もロングトーンをしたりとか、音階の練習をして、もうとにかく指使いを覚えるというのが、で何ヶ月かかかってしまうっていうのが、初心者で始めるとすれば本当にリエチンさんが今やったみたいに塞げなくて音がリードミスになってしまったりっていうことがあって、曲どころでは最初ない状態なので、
なんかね、やっぱその音が出るさ、ポイントってあるんだよね、そのね、
う
ん、加え方、深め浅めとか、
うん、
息もどれぐらいのスピードとかね、そこがハマった時にプーッとなるわけだ、
うん、いきなり出てびっくりしたけど、
楽器の角度とかも結構
楽器の角度
あるので、うん、音が出ない時はそういうところいろいろ変えてみて、楽器の角度や噛む強さとか深さとか息のスピードとか変えてみて、出たと思ったらそこを何度も繰り返して、
うーん、ね、なんかすごく金管もやっぱりツボはあるにはあるじゃないですか、うん、こうするといい音出るみたいな。でもそれよりはるかに的が小さい感じがしました。
うん、そうなんですよ、やっぱね、侮ってはなりませんということでね。
あ、覚悟はしてたけど、うん、こんなにだとは
ね。まずじゃあここで一つね、
はい、
世のクラリネット奏者の皆さんに、うん、今まで偉そうなことを言ってすみませんでしたと
本当に今なんか心から尊敬してます。
はい、もう一つあるわけですから楽器が、
ね、どうなることやらですよ。もっとでかいし ね、
うんうん、私は恐ろしい、
うん、ありがとうございました、沖先生、
クラリネットでした。
はい、
ブラザー。今週はパシフィックブラスオルケスタの沖梨沙さん、久光裕太さんを迎えしておりますよということで、前半はね、沖さんにクラリネットについてね教えていただきましたと。
教えていただきました。
思った以上にグズグズでグラグラでありましたと
すみません。
で後半はまた違う楽器が登場しますよということで、久光さんお待たせしましたと、はい、いうことで、さらりと面白くてためになる自己紹介をね、
そうですね、
一瞬このままなくいくのかなとしめしめと思ったかもしれませんが、
うん、
私は覚えてますよと。
初登場ですから、
やんわり言ってみましょうか。
やんわりと、はい、パシフィックブラスオルケスタで、サックスを担当しております久光裕太です。
島津久光の久光ですよということでね、
か久光製薬の久光ですよ。
あ、そういう
ことね、あ、そっちの方が分かりやすい。
なんだよ
あだ名は
大体そうですね、皆さんにあの3つとか呼んでいただいてますね。
マングローブ的な感じ
本当ですね、
本当に最初そんな感じで、あの3つマングローブ的な呼ばれ方をしておりました、パシフィックでは。
じゃあ次からグローブっていう感じ。
そこは切っちゃう。もはや原型が変化球のほどがありますよ。
グローブさんということで。
グローブさん。
さてグローブさんはサックスということですが、はい、でかいですねこの楽器は。
そうですね、これはバリトンサックスという楽器ですね。
バリトンサックスっていうのはどういう楽器ですか。
まあ大きくて低い音が出る感じですよね。
かっこいいんですよね。
すごいかっこいい。
低音が
バリバリした音が出ますよね。
本当。じゃあまずバリトンサックスってどんな音がするんですかというね、
うんうん、
模範演奏をしていただきましょうか。
ぜひぜひ。
意外と高い音も出ます
ね。びっくりしました、
うん、こんな楽器ですと、
うん、
でこれにも挑むわけだ、あなたは無謀にも。
ちょっと今ねもうお気軽に頼んじゃってすいませんでしたって思いました
これはもうあれですか、さっきマウスピースはねやりましたから、いきなり楽器装着でいいんですか。どうなんですか。
でも大きさが全然違いますよ。
やっぱ違うもんですか、マウスピースの感じもクラリネットとは。
そうですね、まあ、特にバリトンは、まあ、さっき吹いたクラリネットなんかよりもマウスピースだいぶ大きいですし。
ちょっとじゃあまたやってみましょうか。
大きいことによって楽になるのか辛くなるのかで言ったらどうなんでしょう。
それはこれから人体実験で明らかになりますので
ねそういうことですね、
はい、さあ、
うん、
いざ、
うん、あれこれやっぱ出ないえどんぐらいこれ。
おっと
出ました、出ました。
こんな高い音するんですか。
そうですね、
いいんですか今の音で。いいんですか。
こんな感じで大丈夫ですよ。
何ですかどうしたんですか
こんなつもりなかった、別にタンニングしてないのに。
ひょひょろろひょひょろろって
じ
ゃないか。
出た。
簡単。こっちの方が簡単なの？
楽。
クラリネットより。
うん。
あ、そうなんですか。
いや、じゃあちょっと本体つけたらまた違うのかな。
楽器つけましょうか。じゃあ。
やってみましょうか。
ね、こんなマウスピースだけでこんな高い音してて、なんであんなプリッと低い音が出るんだろう。うん、
それがこの巨大な本体でね。
うん。
醸し出されるわけですよ。
もうね、でかいもの。はい。 首が参りましたよ、
まあ、ストラップというのでね首からぶら下げてるわけですが、
うん、あえ
わからないと思いますけど今吹いてるんです
よえさっき出たのにめっちゃ重い。そして
顔が上を向きすぎてるので、うん、ちょっと顎を引いてもらって、
アイアンクローされている人みたいな感じの顔の角度です。今
もうちょっと
おっと来た。
高い
音、もうちょっとバリトンサックスらしい音欲しいですな。
ですよね、低い音っていっぱい押さえるんですか、もしかして。
まあ、クラリネットよりはあの押すところが少ないと思うので、
うん、
簡単だとは思うんですけれども、
はい、
ここ の, あの
見えねえ
指先のところにあの白い色をしたボタンのようなところがありますので、そこを
押す、
押さえます。はい、ここが人差し指、
ここ最初から違う、
はい、ここが人差し指、うん、で次ここ中指、
うん、
で次はここですね、はい、でその3つを押した音がチューニングのベーの音。
へー、
さあ行こう。え、今鼻と耳と目から息が漏れています。
顎を引いて、
もうちょっと低いの欲しいな。
高いですね。
はい、
よ
し来た。
バリサクっぽい。
やっと来ました。長い道のりでした。
難産でしたチューニングの音。
なんとなくでもね格好は様になってる感じしますよ。
本当
なんとなくねバリトンサックス奏者っぽいですよ見た感じ。さっきのクラリネットのあのなんかねモザイクがかかるのは何だったんだという。
なんかもうこの音以外出せる気がしない。
そうですね、音階はまた今度ということにさせていただいて、
いやすごいな。まずね何よりもね重い。
なんだかねマウスピースだけでやった時はね
もうすんなり出たけども、
こんなのちょろいわとでも言いたいな感じじゃんリーチンですが、
すごいそれぞれの楽器に難しさポイントがあるんですね。いやこれは例えば中学生とかでこう初めてバリトンサックスを始めた子は一番最初やっぱり今みたいなことから始めるんですかね。
まあ、まずそうでしょうね、マウスピースから始まって次に本体をつける前にもう一個マウスピースとの間にちっちゃなネックというものがございまして、うんうん、ここをつけて音が出るか、うんうん、よしじゃあ音が出たってなったら、うん、次楽器本体をつけてみようかという流れですよね。
本体つけてみようかになるまでにどのぐらい時間がかかるものですか。
時間で済めばいいんですけど ね、
あね何日とかね。
何日、まあ個人差ありますよね。こうすぐプーって音が出ちゃう人もいれば、うん、なかなかこう、まあ、あんまりこう縦の力で強く噛みすぎちゃってこう空気の通り道を塞いで出ないとか、
うん、
そういうこともありますから、
うんうんうん、
その辺の感覚さえつかめば、
うん、
あの歴史も新しい楽器で、サックスというのはですね、
うんうん、
なので比較的クラリネットなんかよりも全然音は出しやすいのかなとは思います
というふうには言われますけどもね。私なんかの吹いた感覚では、
うん、
これで吹きやすいっつってんだったら他の楽器は一体どういうことになっておるんだと。
本当ですよ、トロンボーンなんて歴史が随分と古いじゃないですか。
あれこそプッと息入れたらピーって音鳴るみたいな感じ、
うん、随分フレンドリーですよ
ね、感じで ね、
ね
え、わざわざ持ってきていただいてこの手たらく
ね、これしか音出なかった。
これは何ですか、お蔵入りになるわけですか、もうこの企画も。
どうしよう。
ブラバンパーソナリティの2人は、
うん、
トロンボーン以外の楽器に手を出すと
大変なことになる、
ろくな目に遭わない。、ではですね、
はい、
今日ほぼ回電波に終始しておりますので
ちょっとこのままじゃ申し訳ないので、
ね、ちゃんとした人によるちゃんとした演奏ということでね、
うん、
折しも梅雨真っ最中ということで、
はい、
カエルの歌なんていう素敵な曲がねございますから、
大人の本気のカエルの歌です ね、
ね、ではゲロゲロ。
で今週はパシフィックブラスオーケストラの沖里沙さん、久光裕太さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
すいません、本当に
ありがとうございました。
ありがとうございました。